それでは聖書箇所を開きます。ルカの福音書の24章13節から18節です。新約聖書の172ページ、ルカの福音書24章13節から18節を朗読いたします。ルカの福音書24章13節から18節。ところでちょうどこの日、弟子たちのうちの2人がエルサレムから60スタディオン余り離れたエマオという村に向かっていた。彼らはこれらの出来事すべてについて話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていてイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔をして立ち止まった。そしてその一人、クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら、近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか。以上です。エマオへの道と題して、ご一緒にルカの福音書を読んでいきたいと思います。13節は、ちょうどこの日という言葉で始まりますが、これはですね、24章の一節の週の初めの日の明け方早くというこの同じ日なんです。で、この時はですね、早朝、今の、曜日で言えば今の、日曜日に当たるわけですけれども、この日ですね、早朝に、墓に女性たちが行ってみると墓が空になっていて、御使いたちによってイエスが復活されたということを知らされるわけです。そして彼女たちはすぐにそれを人たちに伝えるわけですけれども、ペテロたちがすぐその墓を空であることを見に行くわけです。で、この2人の弟子たちはですね、イエス様の弟子の中では12人が選ばれて、弟子の中でも使徒というふうに呼ばれていました。まあ、普通はですね、弟子たちというふうに呼ばれているんですけども、で、その12人とは別の、その12人ではない、でも12人に非常に近い、場所にいた、2人だったと思います。ほぼ同じようにいつも行動していた人たちだっただろうと思うんです。ところがですね、おそらくこの彼女たちから、知らせを聞いた時も、この使徒たちと一緒にこの二人もいたわけです。いただろうと思うんですね。で、それが早朝だったわけです。それから、この後ですね、おそらくお昼頃、お昼を過ぎてぐらいの時間だと思います。で、この弟子たちが、二人の弟子がですね、エルサレムから60スタディオン余り離れたエマオという村に向かっていたということで、大体11キロでですね、エマオに着く頃には夕方4時ぐらいになっていましたので、ゆっくり歩いてもおそらく12時から1時ぐらいに出ただろうというふうに思います。で、彼らは、どういういきさつで、出かけたのか、このエマオへ、おそらく2人はこの生まれ故郷だったと思うんですけども、そこへ行くようになったのか分かりませんけれども、でもですね、彼らはこの女性たちからイエス様の復活を聞いたにもかかわらず、その弟子たちの場所を離脱するというかですね、離れていったわけです。見切りをつけるっていうんでしょうかね。だから他の人たちはまだなんかよくわからないままそこにいて、他に居場所もなかったということもあったんですけども、でも彼らはエマオというのがエルサレムから割と近いところにあったこともあって、もうそ一緒にイエス様の弟子たちとして残ることから離脱していくわけですね。でもですね、彼らはすっきりとこう離脱したわけではなくて、 この一連の今日の出来事、早朝から起きた出来事の意味は一体何だったのだろうかということをですね、納得できない、それが説明できる人は誰もいなかったわけで、彼らもですね、いろんな推測をこの二人の間で互いにこう話し合っていたと14節にあります。まあ議論していた、夢中になって議論していたわけです。ですからイエス自身が近づいて共に歩き始める、誰かが一人ですね隣を歩いているにもかかわらず、興味を持たず顔を覗き込むこともせず、自分たちの議論に集中していたわけです。でこのことはですね、実は16節で二人の目は遮られていてイエスであることがわからなかったとこうあるわけです。つまりこの彼らが隣に歩いているのがイエスであることがわからなかったのは、イエスご自身の働きだったのだということです。つまり、声をかけられてもイエスの声を聞いてもまるで思いつかないわけです。で、彼らはですね、このイエス様から何の話をしているのかと聞かれると、非常に驚いて、エルサレムに滞在していながら、なんであなただけがそんなこと知らないのですかというふうにですね、少し苛立つような言い方で聞き返すわけです。二人は非常に暗い顔をして立ち止まってそのことを言うわけですね。なんかこう会話に水を差されたようなところであったと思います。で、彼らはですね、おそらくもう必要以上に顔を上げることもなくですね、うなだれるようにしてこの会話を続けていったのではないか。そしてですね、一人のクレオパという方がイエスにこう答えたわけです。で、この苛立ったような答えに対してイエス様はですね、構わず一体どんなことですかと19節で聞くわけですね。すると二人は答えた。まあ、互い違いに多分言ったと思うんですけども、ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際そればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでしたと。もうほぼですね、経験したまんまをそのまま一気に、おそらく二人で互い違いに言ったんだろうと思うんです。そうしますとイエス様はですね、彼らに愚かな者たちというふうに25節で言うわけです。そこでイエスは彼らに言われた、ああ愚かな者たちと。心が鈍くて預言者たちの言ったことを全て信じられない者たちと。つまり預言者たちの言ったことを信じないというのは、これ預言者というのは聖書の旧約聖書のことを指している言葉なので、聖書を信じようとしていないということなんですね。こんなことを言われて、おそらく彼らは驚いたのではないかと思うのですけれども、そこからですね、続けてイエスは話し始めるわけです。26節。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それから栄光に入るはずだったのではありませんか。それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされたとあるわけです。つまり聖書全体、この時はまずもちろん旧約聖書ですけれども、この聖書全体からイエスは話し、そしてそれはですね、まあご自分についてとあるように、救い主が聖書の中にどのようにして約束されてきたのかということを語るわけです。彼らもその言葉に引き込まれていくわけですけれども、おそらくその時間は短くはなかったと思うんです。2時間以上はあっただろうと。そうやってですね、彼らはいつの間にかエマオへの道を歩いている時にもうついてしまうわけですね。 28節、彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であったというわけです。彼らが一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日もすでに傾いていますと言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるため中に入られたと。これはですね、季節としてはもちろん今のイースターの時期ですから、3月の終わりから4月の半ばぐらいまでの間の時間です。ですから当然4時ぐらいになれば、まあ緯度の高いところであればですね、まあ大体このエルサレムっていうのは東京と同じぐらいのところにありますから、まあ大体4時か5時ぐらいにはもう薄暗くなっているわけです。日もすでに傾いているというのはそういう状況ですね。しかし2人はもっと話の続きを聞きたかったようで、一緒に泊まるように進めるわけです。おそらく、クレオパかもう一人のどちらかの家だったと思うんです。彼らの家ですから食事の用意も、家族によってなされたと思うわけですけれども、そこでですね、30節で、彼らと食卓に着くとイエスはパンを取って神を褒めたたえ裂いて彼らに渡されたというわけです。そしてですね、その瞬間に、すると彼らの目が開かれイエスだと分かったが、その姿は見えなくなったというわけです。これは彼らがよく見たらびっくりして、これはイエス様だったんだというわけではないんです。今まで見ていたものがはっとこう気がつくわけです。すべてが分かってしまうような、それもイエス様の働きです。彼らは、これはもちろん最後の晩餐と非常に似てるんですけども、おそらく彼らは最後の晩餐の時には一緒にはいなかったと思います。おそらく弟子たちと一緒にオリーブ山に行って賛美の歌を歌って、イエス様が捕らえられてチリチリになって逃げていく、その場面にはいなかったと思います。彼らは そのこと言っていませんか だからそれは彼らはそこにはいなかったわけです。でも、イエス様が十字架につけられて葬られてからは、彼らは、使徒たちを頼りにその場所へ集まっていたわけですね。ここでですね、彼らはイエス様の姿が瞬間的に見えなくなってしまうわけです。でも彼らはこの見えなくなったことにちっとも驚いていないわけですね。そしてしかも今自分たちが見たのは幻だったとも思っていないわけです。でこれは、他の弟子たちとも、まあ、少し違うんですけども、彼らはイエス様がこのよみがえったこと、そして復活することによってイエス様の体は今までとは違う新しい体になってよみがえったんだということも、おそらくなんとなく理解していたのではないか。だから瞬時に消えたとしても、それは幽霊でも何でもない実在のイエス様であり、でもこの新しく復活したイエス様の体っていうのは自由にその場所にいることができる方なのだということを瞬時に彼らはもう理解していたと思うんです。この後のイエス様の出方というのは、例えば扉がもう鍵も閉まっている室内に瞬時に現れる、それから、まあ、この後なんですけども、幽霊だと思う弟子たちに対して、いやいや私は幽霊ではないということをわざわざ言うこともある。でも彼らはそんなことを思ってないんですね。それは今までこの数時間自分たちが語ってきたこと、語ってきた相手がイエス様であったということがその時にうわっと分かっていく、そして、その中で自分たちが話をしている間に心がどんどんどんどん燃えていくという経験をしていくわけです。それは紛れもなく自分たちはイエス様と話し合ったからこそできた経験だということなんです。ですから彼らは幻を見たとかそういうことは絶対思ってなかったからこそ、すぐにですね、 この後食事の席を立って、そのもう薄暗くなって、もう街灯も当時ありませんから、そのエマオからエルサレムに、それはもうぐーっと上がっていくような急な上り坂にもなるところですけれども、その道をですね、一目散に上がっていくわけです。それは本当にイエス様を見たんだということが彼らを突き動かしているわけですね。そして彼らは、そのことがこういうふうに書いてあります。32節、2人は話し合った。みちみちお話ししてくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心はうちで燃えていたではないか。2人は直ちに立ち上がり、エルサレムに戻った。すると11人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンに姿を現されたと話していた。そこで2人も道中で起こったことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話したというんです。自分たちの経験した出来事、もうすでにですね、ペテロにも現れていたことがそこにはありました。でイエス様に出会ったのは、使徒ではペテロです。最初に出会ったのは。それからあとですね、この、2人は12人には選ばれなかった弟子であり、そしてですね、女性たちもイエス様に出会っているんです。そしてペテロも、それから他の女性たちも会ってですね、割とすぐにこの方がイエスであるということは分かっているんですね。ところがなぜかこの二人だけは分からないようにされていたです。それはこの二人に対するイエス様の相方としては非常に特別な相方です。でなぜかということは完全には分からないんですけども、一つ言えることは、彼らがイエス様に期待していたことです。それは彼らがイエス様に期待していたことは、21節に、私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていたということです。つまり当時は、もう数百年間ユダヤ人の国というのはもうなくなってたわけです。もう、500年以上前にですね、バビロニア帝国に滅ぼされて以来、彼らはまあちょっと複雑な歴史があるにしてもですね、ほぼ自分たちの独立した国を持つことはできなかったわけです。そしてこの当時はもちろん巨大なローマ帝国の中に収められていたわけです。かなりの自治権はありましたけれども、でもやっぱりローマに税金を納めなければならない、ローマの軍隊がいつも、見張っているような中に彼らは生活していたわけです。だからこのイエス様に対しては、この二人もイスラエルを解放する、つまり自分たちの国をもう一度取り戻してくださる方だと彼らは期待し信じていたわけです。それが十字架刑、つまり政治犯がされる最も残虐な死刑の見せしめとして残虐な方法なんですけれども、それによってイエスが殺されてしまう。つまりその望みがもう失われてしまうわけですね。そしてその出来事というのはもう希望が絶たれてしまっただけでなくて、復活したという知らせがあったにもかかわらず、彼らはそんなことが起こるはずはないと。だからもう私たちはユダヤ人の国がもうできることはないのだと諦めて離脱したわけです。そういう意味で彼らはもうイエスに対しての非常に強い希望を失ってしまっていたわけです。でそういう彼らにイエス様は何て言われたかというと、愚かな者たちというふうに言ったわけです。なぜか、それは聖書の中に私はどういうふうに書かれていたか、私はユダヤ人の国を建国するために来たのではない、そんなことは、聖書には書いていない、私は罪からの救い主としてここへ、約束された救い主として来たのだと、 それが聖書に書かれていること、それをですね彼らに数時間かけて解き明かしていくわけです。そしてそれことによって彼らは今までと全く違う心に燃えるものを感じたわけです。その燃えるように彼らの中に生まれてきた希望、それがですねイエス様の求めていたご自分に対する信仰だったわけです。そして彼らがその信仰を持った時にイエス様はご自分の姿を表し、まあ、表して、そして、まあ、そこから消えていくわけ。つまりその自分の しようとしていたことが終わったということですね。彼らに希望を与えるためにイエス様は彼らと歩いたわけです。それは聖書全体からその約束を信じることから生まれる希望だったからです。聖書全体からイエスがご自分のことについてその約束を、聖書の約束を教えたのは彼らが初めてです。というよりはこれだけの時間をかけて語った人というのはいません。なぜ人たちではなく、あの女性たちではなく彼らがそうだったのかと。それはやはりあの弟子たちのところから離脱してエルサレムを去るほどに失望していたからではないかと思います。イエスに対する希望を全部捨て去ってしまったから、もうイエス様に自分たちがかけるもの、託するものは何もないと見切った、そういう失望を思った人に、しかしですね彼らは暗い顔をしていたわけです。十何節にあるように、その二人に希望を知らせるために3時間も一緒に歩き語ったわけです。これほどに復活のイエス様から語られたか人というのはいないだろうと思います。だからこそ彼らはイエス様が消えてしまった時も幻を見たとは思わなかった。このあとですね、弟子たちの間にイエス様が立った時に弟子たちは37節で彼らは怯えて震え上がり幽霊を見ているんだと思ったというんです。あの弟子たちはイエス様はよみがえられたと言って喜んでた弟子たちですが、しかしイエス様が瞬時に自分たちが思いもつかない登場の仕方をした時に彼らは怯えてしまうわけです。でも二人は違ったと思うんです。彼らは3時間もイエス様と一緒にいて、そして聖書全体から語りかけられ、語り尽くされて、そして希望を持った人としてイエス様は生きておられる。私たちが思い描くこともできないような登場の仕方、消え方をしたとしても、それはイエス様の新しい体のなせる技だと彼らはもう分かっていたわけです。それは私たちも同じように希望を見出すことができなくなるときに、この二人の姿は通じるものだと思うんです。イエス様はそういう人のもとにご自分から15節でイエスご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められたとあるんですね。イエス様自身が姿を表し一緒に歩いてください。そしてただ黙々と歩くだけでなくて、私たちの心が燃えるように、希望を見出すことができるように、そういう信仰が私たちの中に生まれるように、聖書全体から語ってください。 聖書を通して語ってくださる。これが私たちに対する神様の語りかけ、語り方です。私たちが暗い顔をせざるを得ないような時、多々あると思いますけれども、しかしそういう時に私たちにイエス様は、ご自身が近づいて、共に歩き始め、そして、聖書全体から語ってくださる。その語りかけを私たちも聞きながら、そしてこの弟子たちのように立ち上がることができるようになりたいなと思います。お祈りいたします。主なる神様、エマオへ歩くその二人の姿は本当に失望に満ちた暗い、後ろ姿であったと思いますが、そこにイエス様ご自身が共に歩かれたこの物語を通して、私たちも同じような姿を晒す時がたくさんあります。しかしそういう時にあなたが来てくださる方であり、そしてまた私たちに力を与えてくださる方として共に歩んでくださることを、どうぞ私たちも思い信じて委ねていくことができますよう導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは御言葉への応答を賛美と献金。